こんにちは、門垣敏子です。毎週水曜日に配信しています三田警察オンラインの時間です。お話ししてくださるのは三田警察署の野上副署長です。お待たせしました。
はい、三田警察署副署長の野上です。よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。それでは早速、雨の多かったこの1週間、三田はどんな様子だったんでしょうか。はい、
まず特殊詐欺の予兆電話が4件入っております、
はい、結構多いですね。ご紹介ください。はい
はい、1件目がですね、9月2日水曜日、はい、午前9時30分頃、
早い時間から、
はい、三田市百合の木台1丁目の自宅固定電話に郵便局を語る特殊詐欺の予兆電話がありました。はい、韓国宛てに荷物を発送している、はい、保険証が不正に利用されている、詳しく話を聞きたいなどといったもので、はい、携帯電話にかけ直すよう伝え、はい、荷物をご自身が送ってないことから、はい、不審に思い、携帯電話の着信に応答しないようにして終わっております。
よかったですね。はい、続いては、
はい、2件目なんですが、同じ日の9月2日水曜日、はい、午後2時45分ごろ、三田市学園7丁目の自宅固定電話に、はい、また郵便局を語る特殊詐欺の予兆電話がありました。はい、荷物が届いていないか、確認したいことがあるなどといったもので、荷物送ってないと伝えたところ、電話が切断されています。
そうなんですね。はい、
3件目が9月8日火曜日、午前10時ごろ、三田市鈴鹿経済3丁目の自宅固定電話に郵便局を語る特殊詐欺の予兆電話がありました。
いずれも郵便局を語る、特殊詐欺の予兆電話という、防犯ポイントぜひ教えてほしいですね。
は
い、
不審な電話、特に自動ガイダンスはもう即切断しましょう。はいはい、警察庁が推奨する特殊詐欺対策アプリをインストールしましょう。はい、詐欺の犯人がよく使う国際電話をブロック警告できます。
はい、このインストールするとこれをブロックすることができるということですね。
はいはい、またですね、漫画でわかる郵便局を語る詐欺を県警ホームページに掲載してありますの です、ぜひご覧ください。
それほど多いということですね。そうですね。そうですか、ありがとうございました。続いては、
はい、4件目がですね、9月2日水曜日、午前9時45分ごろ、三田市下内が見て携帯電話に、警察官を語る特殊詐欺の予兆電話がありました。警視庁捜査二課を名乗る者から、特殊詐欺グループを摘発したところ、あなた名義のキャッシュカードが出てきた。資金洗浄の疑いがあり、千葉県警察本部まで出頭の必要がある、などといったもので、不審に思って対応できない、など伝えたところ、電話を切断しております。
これもだいぶ情報もしっかりキャッチした方だったんでしょう ね。
そうですね、
落ち着いて対応されましたね。はい、防犯ポイント改めてご紹介ください。
は
い、
警察は捜査などの名目で金銭を要求しません。また警察が SNS などで連絡することもありません。
これをしっかり覚えておきたいですね。そうですね。 SNS の連絡はないということですね。
でこちらもまた漫画でわかる警察官を語る詐欺を県警ホームページに掲載しておりますので、ぜひご覧ください。
は
い、
その時はさっきの郵便局を語る詐欺ということで検索しても、兵庫県警のホームページから出てきますか。
はい、
わかりました、ありがとうございます。はい、まずは予兆電話4件ご紹介いただきました。はい、その他はどんなことが発生していますか。
はい、次も実際に特殊詐欺被害に遭われた件が2件入っております
。そうですか、被害ですか。はい、ご紹介ください。
はい、1件目が9月4日金曜日に、三田市内で還付金詐欺の届出がありました。はい、自宅固定電話に国民年金機構を名乗る男性から電話があり、2万6000円の未払いがあるのですが、受け取り手続きがまだのようですと、案内の郵便物は届いていますかなどと聞かれ、郵便物は届いていなかったものの、戻ってくるお金があるのであればと思って、受け取るための手続きについて説明を聞いたところ、最寄りの ATM で手続きができると言われたことから、ATM に き、相手に教えられた、はい、銀行担当者と言われるものの携帯電話に連絡し、はい、担当者から ATM の操作を指示され、はい、気がつけば約95万円の振込明細書が印字されたと。
たくさんのお金ですね。
はい、で被害者の方が担当者に、振り込んだことになっていませんかと伝えたら、はい、大丈夫ですと言われ、その後担当者に手続きにエラーがあるようですと、はい、家に着いたらもう一度電話してくださいと言われました、はい、で自宅に戻って相手にもう一度電話したところ、はい、まあ、いきなり相手にですね、お前変なやつやなぁなと言われて、あ、これはおかしいと、はい、気づいて銀行に行き確認したところ、はい、詐欺被害に遭ったことが判明しております。
そうですか、
はい、
続いては、
はい、2件目がですね、9月6日日曜日に、はい、三田市内で投資詐欺の届け出がありました、はい、被害者が LINE を通じて、証券会社のカスタマーサポートセンターを名乗る女性と知り合い、
はい、
その後、まあ、この女性と LINE やメッセージのやり取りをしているうちに、はい、今度は証券会社の社長を名乗る男性ともやり取りを始まりまして、うん、で投資話を持ちかけられ、はい、相手の指定する口座に100万円を振り込みました、はい、振り込んだ後不安になったんで返金を求めたところ、はい、約15万円の返金があったものの、残りの返金はなく詐欺被害に遭ったことが判明しております。
やっぱり会ってない人のおいしいお話に乗った、はい、ということですね。防犯ポイントをご紹介ください、
はい、まず還付金詐欺ですけれども、はい、まあ、還付金がある ATM に行ってはもう詐欺になります、はい、ATM を操作して、まあ、お金が返ってくることも絶対にありません。
そうですね、
はい、で次は投資詐欺なんですけれども、はい、面識のない相手からグループトークに招待されても参加しない、はい、投資を行う際は冷静慎重に判断してください、はい、送金や入金前に家族や友人などの周囲の人に相談してください。
やっぱり一人で決めないということですね。
そうですね、
わかりました。続いては、
はい、はい、道路交通法違反被疑者の逮捕になります、
はい、
9月5日土曜日、はい、午前7時55分ごろ、はい、三田市南ヶ丘1丁目で30代男性がお酒に酔った状態で車を運転したという容疑で逮捕されています。
これはやっぱり周りから見てもちょっと危ない運転だったでしょうか。
そうですね、
そうですか、夜通しの結果なんでしょうかね。
そうですね、
早朝ですのでね、
はい、
はい、事故を起こす前に逮捕ということで、
はい、
はい、分かりました、ありがとうございました。以上で1週間の振り返りということでしょうか。
はい、
はい、ありがとうございます。では今日のテーマといいますかお話はどんな内容でしょう。はい、
先ほどお話しさせてもらいました飲酒運転に関することになります。
はい、
飲酒運転はもう極めて悪質危険な犯罪行為になります。
そうですね、
はい、市民の皆さん一人一人が飲酒運転を絶対にしないさせないという強い意志を持って飲酒運転を根絶していきましょう。で、一つ目としまして飲酒運転には厳しい罰則と運転免許の取り消しとか停止などの行政処分があります。まず罰則についてですけども、飲酒運転をした者は、酒を運転の場合、この要件としまして、呼吸中のアルコール濃度が 0.5mg/L 以上、または、アルコールの影響によって正常な運転ができない恐れがある状態というふうになっています。まあ、ただしなんですけども、0.5mg/L 未満でも、アルコールの影響によって正常な運転ができない恐れがある状態と認定されれば、酒酔い運転ということになります。で罰則なんですけども、5年以下の拘禁刑、または100万円以下の罰金というふうになっております。で酒気帯び運転というのもありまして、こちらは要件としては、呼吸中アルコール濃度が 0.15mL 以上というふうになります、 まあ、こちらもただしなんですけども、0.15mg/L 未満でも、酒気帯びて車両などを運転することはもう法律で禁止されています、はいはい、で罰則としましては3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金となっております、はいはい、で運転した人以外でもですね、こういったお酒を飲んで運転する人に車を貸すなど、うん、車両を提供したものも、はい、酒を運転した場合はですね、運転者が酒を運転した場合は5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金と、はい、もう運転したものと同じような罰則が課せられてくると、で、運転者が今度酒気帯び運転をした場合は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金となります、はい、でまたですね、飲酒運転をした者にお酒を提供したりとか、はい、飲酒運転の横に乗るというのは、まあ、同乗した者もですね、同じく罰則があります、はい、で運転者が酒を運転した場合は、はい、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金と、はい、で運転者が酒気帯び運転した場合は2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金となります、はい、またあの行政処分としまして、はい、酒を運転の場合は、まあ、基礎点数35点といきなり来まして、はい、免許が取り消しとなって、はい、運転免許が取得できない欠格期間が3年というふうになります、はい、で、まあ、道路交通法が7月に改正されまして、まあ、今申し上げました酒運転の要件に、数値基準が設けられて、
そうでしたね、
はい、これまでは数値基準なかったんですけども、はい、呼気中のアルコールの濃度が 0.5mg/L 以上、はい、またはアルコールの影響で正常な運転ができない恐れがある場合はもう酒酔い運転と認定されますので、はい、ご注意ください、はい、で参考までなんですけども、どの程度のアルコールを摂取すれば、はい、酒酔い運転のこう 0.5mg/L 以上になるのかというところなんですけども、まあ、アルコールの分解能力はそれぞれ個人差があるんで、まあ、あくまでも目安となるんですけども、はい、体重60キログラムの方がビールだと、はい、大瓶2本程度、
はい、
で日本酒だと2合ですね、はい、まあ、アルコール濃度 15% で 360ml 程度と、はい、を飲酒して30分経過した場合に、はい、数値基準に達する可能性があるというふうに言われております、はいはい、
ある意味、まあ、お食事を楽しみながらも普通に飲んでいらっしゃる量になるので、はい、もう確かにお酒を飲むということはもう運転はしないということが絶対に必要だということがこれでよくわかりますね、はい、わかりました、ありがとうございました。では最後にリスナーさんにメッセージお願いいたします。
はい、飲酒運転は重大事故に直結する極めて悪質危険な犯罪です、その危険性反社会性を市民一人一人が認識し行動することによって飲酒運転は絶対に許さない三段を実現し飲酒運転を根絶しましょう。
はい、わかりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
またこの1週間よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
失礼いたします。お話をお伺いしましたのは三田警察署の野上副署長でした。三田警察オンラインでした。